おはようございます。
おはようございます。
今日こうして、本当に一人一人、いろんな状況があると思うんですが、それでも、ここに来ることを選んで、主と共に交わって、お互いに交わることを選んで、この場に集ったんだと思いますね。そして神様が私たち一人一人をここに招いてくださった、そのことを覚えて本当に感謝します。But in spite of all the situations and surroundings, we are and we chose to be here to commune with Him and to commune with one another. And I want to bless you because of that. And that is God who invited you to be here today. 最初にですね、この写真を見てほしいと思います。これは何の動物でしょうかということですね。Okay, so the first question for you. What animal is it? はい、何の動物ですか？はい、参加型にしましょう。はい、わかるか、わかるというか、はい、推測してくださいね。Okay, anyone?エレファン、ホース、ノー、
ラクダ、キャモン。
本当すごいです。これ見てラクダって分かった。はい、ラクダの尻尾なんですね。ほら、ラクダでしょ。もっとこれにしたらもっと変えますね。はい、ラクダの尻尾だったんですね。OK, so that was camel. The camel's tail. And you can see that now. はい、我々ですね、時々こう部分的にだけ見てしまうとですね、で部分だけ取り出してしまうとこう分からないですね。これ全体をこうやっぱ見てみないと分からないということがあるということですね。聖書もですね、そうですね、一つの箇所だけビッて引っ張ってですね、文脈も何もですね、ビッて引っ張って読んでしまうときに全体像を、見逃してしまって、ここだけ取り出してということがあるということです。今朝の第一コリントの箇所もですね、時々我々やってしまうのは27節から29節までをパッと引っ張ってきてですね、そこだけ見てしまうがために全体像がわからない、あるいは、間違った解釈をしてしまうっていうことがありはしないかということをですね、まず覚えておいてください。これから説教する前にです、聞く前にですね。 Okay, so before you hear the sermon, I want you to recognize that when we see justThe part of it, we sometimes don't see the whole picture, or we sometimes misunderstand. It's the same thing as the Bible, when we just pick up and just take it out some verses without seeing the whole picture or context, we may misunderstand what the Bible is talking about, what God wants to tell us.And today's passage, we sometimes just take out the verse 27 to 29 and just, oh, this is unworthy. But I want to challenge it. Is that right? What I mean is the verse 27. 27 says, in an unworthy manner. What does it mean? Well, I used to think thatIn unworthy means, oh, if you are not a Christian, you cannot take the communion. And I thought about that, and I was taught that way. Well, unworthy means the ones who are not baptized, non-believers. But is it really so?今日ですね、チャレンジしたいのはこの27節ですね、このふさわしくないままでっていうことが、言葉がありますが、ふさわしくないままで主のパンを食べたり杯を飲むものはっていうところ、かつてですね、私はまだ洗礼を受けてない人は、あるいは、クリスチャンになってない人は、聖餐に預かることができないっていうふうに、学んできた思想を教えられてきた思想を思ってたわけですね。けれどもチャレンジしたいのは本当にそうなのか、これは未信者に対して言ってることなのかっていうことですね。そのことを今朝ですね、特に、この、2週間前の、説教で、聖餐について考えて、そして、秋の爆修行会に行って2回、レッスンを、受けてきた今日、4回目に入るわけですけれども、今朝ですね、特に、この 第1コリントの11章に焦点を置いて、特にですね、もうちょっとこう大きくですね、文脈からですね、こう深く吟味して、改めて学び直したいなというふうに思っています。So, we have learned about communion, on Sunday before the last, plus two lessons in the church retreat. And today is the fourth one. So, I'd like to re-study, re-examine, about the Lord's Supper this morning, focusing on, especially this, 1 Corinthians 11. Okay?まずですね、まあ、大きい、こう全体像ということで、まあ、どういうことがこの教会、コリントの教会に起こっていたのかですね、それをまず、捉えておきたいというようなものです。So what we want to do first is、we want to have the big picture of what's going on in this church of Corinth、okay? まあ、コリントの教会といえばですね、まあ、皆さんご存知のとおりたくさんの問題があったわけですけれども、ここの、まあ、11章でもですね、ある問題が起こっていたっていうんですね。で、問題というのは、まあ、これですよ。はい、17節から18節ちょっと見てみてください。読みますね。17節、次のことを指示するにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいけません。なんでですか？あなた方の集まりが良い結果よりはむしろ悪い結果を招いているからです。まず第一に、あなた方が教会で集まる際、どういうことが起こっているのか書いてますね。お互いの間に仲間割れがあると聞いていますって言ってますね。ですので、教会で集まるときに、お互いの間に仲間割れ、分裂みたいなですね、この仲間割れがあったっていうんです。共に教会が集まることがかえって害を与えるような結果になっていたというふうに記されているわけですね。かえって悪い結果になっていた。 So you know that、the church of Corinth, they had many problems, right? And、here, but here is a problem what's happening here in about Lord's Supper is written in verse 17 and 18.Read 17. In the following directives, I have no praise for you. Why? For your meetings do more harm than good. In the first place, I hear that when you come together as a church, there are divisions among you. And to some extent, I believe it. So they were having divisions among them when they gathered at the church. And gathering together was causing more harm.Done good. ですね、もうちょっとこう説明するとですね、初代の教会っていうのは、それぞれですね、自分の食べ物を持ち寄ってきてですね、一緒に食べてたんですね。今日でいうとこの愛参会、イメージしてください、愛参会、ポットラックパーティー、みたいなことが行われてたんです。で、当時の人たちっていうのはですね、教会で、そういう食事会のことをなんて呼んでいたかというと、アガペっていうふうに呼んでたんです。日本語で愛参会っていうじゃないですか。あれここから来てるんですね。愛の食事会っていう意味です。アガペっていう、もともと初代教会がやってた愛参会のアガペの食事会からずっと今やってるのがあれが愛参会ですよね。ですので彼らはこう食事をみんな作ってですね、持ち集まってたんです。でコリントの教会ではですね、貧しい人たちも一緒だったって言いますから、まあ言ってみればミト教会のアガペミニストリーみたいなイメージでしょうかね。そういうことをしていたわけです。初代の教会は、初代の教会一緒に食事をしたその後でですね、その場でですね、引き続いて聖餐、主の晩餐の時を取ってたわけですね。ですので、初代教会ではですね、主の晩餐も食事の時間の一部だったんですよ。いいですか？食事の時間にみんなで食べて集まって、その中で聖書が読まれて、一人が立ち上がってメッセージをしたり、そこで、聖餐について語る人がいたりして、祈ったりして、そういうふうにして、礼拝して集まっていた、家庭の集会ですね、集まっていたということをまず知っておいてください。 Okay, so the early churches What they did was they brought their own meals together and they ate together and they shared meals together. So it was just like our potluck party of today. And the people in those days called that common meal as agape. So these love feasts arose from the common meals of the early churches. So they brought their own meals. And also the Corinthian church, they had the poor people also. So it just looks like our agape ministry, you know, we're doing homeless support ministry, and we eat together with poor people. That's what they are doing in early churches. Well, the early churches had the common meals together, and then the Lord's Supper followed after that. So the Lord's Supper was a part of meal in early churches. They shared the common meals together, they sang praises, they prayed together, and one stood up and talked about God's message, and one talked about communion, and they ate the Lord's Supper together. That's the background, okay?ですので、コリントの人々もですね、それに漏れずですね、みんなで一緒に持ち寄って食べる習慣があったんですが、だんだん問題が出てきたっていうんです。で、どんな問題だったのかっていうとですね、こういうことですね。コリントの人、コリントの教会には、お金持ちもいました。貧しい人たちもいました。そして奴隷たちもいました。で、その奴隷たちにとってはですね、おそらくその、みんなで集まる日曜日のアガペと呼ばれる、食事会はですね、もしかしたら1週間のうちで唯一、まともな食事が取れる機会だったのかもしれないですね。ところがですね、コリントの教会ではお金持ちの人たちが先に集まってきて全部先に食べて平らげてしまうっていうようなことが起こってたんです。貧しい人たちが後からやってきた時にはもう食べ物が何にも残ってない。さらに奴隷たちが一日の仕事を終えてですね、やってくると何にも食べ物が残ってない。しかもですね、先に食べた人たちはお腹の空いている人たちを尻目に酔っ払ってる始末だった。そういう状況が繰り返し起こってたっていうんですね。本来ですよ、教会の中の貧富の差を埋めるはず、埋める意味合いで始まったこの食事会、つまり一致を持って分かち合いをする、貧しい人たちを助けようっていうそういうミニストリーで始まったはずの食事会が本来の意味を失ってかえって教会の中に分裂をもたらすような結果になってしまっていたっていうことなんです。そこでパウロが20節から22節でこういうふうに言っているわけですね。20節から読みますね。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはならないのです。なぜなら食事の時各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には飲んだり食べたりする家がないのですか。それとも神の教会を見くびり貧しい人々に恥をかかせようというのですか。私はあなた方に何と言ったらよいのだろう。褒めることにしようか。いや、この点については褒めるわけにはいきませんって言ってますね。 Okay, so the people of the Corinthian church, they also had a custom to bring meals together and eat together, but they gradually started to have problems. So what problems? They had poor people in the community as well as rich people.And also, they have slaves in the community. So what's happening here is, for the slaves, the meals called agape on Sunday might have been the only one-time chance to eat decent foods within a week. However, in the Church of Corinth, the wealthy people came first and ate everything.When the poor people came later, all the foods are gone. And then slaves come and arrive after finishing their day's work. There was no food left for them anymore. So the people who came first were even drunk even though some people were still hungry. And these situations have been continuously happening, so many cases repeatedly. So the love meal that was supposed to be, helping the poor people to narrow the gap between the rich and poor and sharing one another with in unity, that lost its original meaning and rather resulted in causing division within the church. That's why Paul is rebuking them in verse 20 to 22. Look at that. So then, when you come together, it is not the Lord's Supper you eat. For when you are eating, some of you go ahead with your own private suppers. As a result, one person remains hungry and another gets drunk. Don't you have homes to eat and drink in? Or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? No, certainly not in this matter. ですので、先ほど申しました通り、初代の教会というのは一緒に食事をした後に続いて、主の晩餐を取っていたんですね。ですので、主の晩餐というのは食事の一部であったということです。ところが、アガペって言われている、食事会が本来の意味を失ってしまって、同時に聖餐の時も本来の意味が失われてしまっていたんです。パウロはそれに対して聖餐の意味をもう一度深く人々の心に呼びかけようということで、ここで教えている。それが今日の箇所ですよ。So as I said before, earlier, the early churches ate meals together and then the Lord's Supper followed after that. But the mealtime called agape lost its original meaning. At the same time, the Lord's Supper lost its original meaning also because of that. That's why Paul is teaching the people the deep meaning of Lord's Supper once again.はい、じゃあ27節から29節もう一度、読んでみましょうね。したがってふさわしくないままで主のパンを食べたりその杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べその杯から飲むべきです。そしてその結果が30節ですね。そのためあなた方の間に弱い人や病人がたくさんおり多くの者が死んだのですというふうに書いてありますね。これ一体どういうことなんでしょうか。コリントの教会では聖餐を取るたびにうわーって言って何人の人たちがですね倒れてですね、うわーって言って死んでですね、うわー救急車来てください大変ですって言って電話をした。電話があればですけどね。でもそういうことが起こってたんでしょうか。どうしてなんでしょうかね。ふさわしくないままでっていうのはどういうことなんでしょうかね。 OK, verse 27 to 29. So then whoever eats the breadBut drinks the cup of the Lord in an unworthy manner, will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. Then its result is written in verse 30. That is why many among youare weak and sick, and a number of you have fallen asleep. Okay, so what does this mean? What's happening here? So in the Corinthian church, every time they take the communion, some of them are like, they fall down, and some die, and they call ambulance, come on, please come quickly. Is that what's happening there?Unworthy manner. What does it mean? What does it mean? ある人がですね、ある時私にこういうことを言ってきたんですね。私は今日は聖餐のパンとブドウ液を受けませんでした。私がどうしてですかっていうふうに聞いたところですね、私は先週大変罪深い生活をしましたので、 今週は生産を取るにはふさわしくないと思ったんです。だから今週はパスさせていただいたんですっていうふうに言われたんです。皆さんどう思われますか。どう説明します。その人にね、弟子が言ってるふさわしくないままでっていうのはそういうことを言ってるんでしょうかね。1週間の歩みを振り返ってですね、あるいはクリスチャンになってからの歩みを振り返ってから、私は罪深くないっていう人だけが聖餐に預かることができるんでしょうか。私は罪なんてありませんっていう人だけが聖餐に預かることができるんでしょうか。罪深い人がもし取るとですね、死ぬかもしれないんでしょうかね。どうでしょうかね。もし本当にですよ、じっくり本当に自分自身を吟味して、もし本当にそうならばですよ、本当に自分自身を吟味しておそらくですね、多分誰一人聖餐預かることができる人なんていないんじゃないでしょうかね。そもそもそんな危ない聖餐式誰が受けたいと思いますか。罪深いと死ぬわけでしょ。聖餐を取りなさい、生きるか死ぬか、それはあなたの選手の生き方次第です。かけてみましょう。パウロがここで言ってるのはそういう意味なんでしょうか。 So one day a person came to me and told me this. Well, I didn't take a communion today. I didn't take communion bread and communion cup today. I asked why. And that person said, well,I just spent such a sinful life last week. So I thought I was not worthy to take a communion today. So I skipped taking communion today. Well, what do you think? Is this the correct understanding of an unworthy manner that the Bible is talking about? Well, reflecting back on how we lived the previous week,And since we became Christian, the ones who can say, Oh, I have never sinned since I became a Christian. Are they the only ones who can take the communion? If the sinful person takes the communion, may he or she possibly die? What do you think? If it is really so, examining ourselves, probably no one hereCould take a communion ever, forever maybe. Actually, do you want to take that risky, dangerous communion? First of all, if you are sinful, you would die. Take the communion freely. Dead or alive, that's up to how you lived last week. Wow, is this what Paul is talking about here?28節と29節もう一度よく読んでみましょうね。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。29節、主の体のことをわきまえずに飲み食いする者はっていうふうにありますね。主の体のことをわきまえずにっていうのは一体どういう意味を言ってるんでしょうか。 Well, look at verse 29 and 28 and 29 once again carefully. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. Okay, the question isWhat does it mean by discerning the body of Christ? キリストの体っていう表現ですね。聖書の中、あるいは特に第一コリントの中で、キリストの体っていうと何のことを言ってるでしょうか? Okay, in the Bible, or especially in the First Corinthians,What does it mean by the body of Christ?
Church.
Okay. そうですね、例えば、第一コリントの12章27節、あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分ですよっていう箇所ありますね、教会ですね。あるいは第一コリントの10章、ここも素晴らしい箇所ですね。第一コリント10章16節から17節、私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか、私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか、パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です、皆が一つのパンを分けて食べるからです。はい、これですね、キリストの体に預かる、これ教会ですよ、教会が一つになるという、そういうニュアンスで、書かれている箇所ですね。まあ、ここに上がっている箇所、あるいは他の箇所で出てますので、この、パウロがですね、この体っていう言葉を表すのに使っている、ギリシャ語の単語はですね、ソーマっていう言葉を使っているんです。ソーマ、ソーマっていうのは、まあ、他の箇所、聖書箇所でもそうなんですけども、教会を表すときにソーマっていう言葉を使ってるんですね。キリストの体っていうのはソーマ、この我々の教会のことを表すのにソーマっていう言葉を使ってるんです。もしですね、パウロが聖餐の時に、ただですよ、イエス様の肉体の体を思い出して取りなさいって言ってるんであれば、おそらくサークスっていう別の言葉を使っていただろうと思われます。ですので、パウロがここでソーマっていう言葉をあえて使ったっていうことは、キリストの体、この教会、他の人たちのことをわきまえずに考えずに食べているんであれば裁きを招くことになりますよっていうことを言っているわけですね。もう一遍28節から29節ちょっと読んでみましょうね。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。その結果どういうことが起こったのか、そのためあなた方の間に弱い人や病人がたくさん出てきて多くの人が死んでしまったっていうんですね。どういうことか、コリントの教会の人たちは自分のことばっかり考えてたんです。自分のことしか考えずに食べてたんです。なので食べるときにキリストの体、つまり教会の人たち、他の人たちのことを全く考えていなかったので、だからこそ30節で言ってるんです。そのためあなた方の間に、さっき言った弱い人たち、貧しい人たち、奴隷の人たちが食べられなくて弱ったり病気になったり死んでしまった人たちも出てしまったんですよ。こういうことが起こってたって言うんですよ。Okay, so throughout his letter, to the Corinthians, Paul declares the body of Christ to be united individual members of the church. He writes in, for example, 1 Corinthians 12:27, Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. So he's talking about the body of Christ, that's the church, right?And again, Paul states in 1 Corinthians 10:16-17, look at this. It is not the bread that we break a participation in the body of Christ, because there is one loaf. We who are many are one body, for we all share the one loaf. Okay, so it's talking about the unity of the church, the body of Christ becoming one in unity, right? Eating the one bread. And in each of these passages, as well as the 1 Corinthians 11:29, Paul uses the Greek word soma, which is translated into English as body. So Paul uses soma to describe the church in other passages too.Well, if Paul wanted to refer the bread used in communion as simply the body of Jesus, he could have used the Greek word sarx, which means flesh. But Paul here chose to use the word soma.
So this choice of words is Paul's way of saying the resurrected flesh, the body of Christ, and the body of Christ, the church, cannot be separated.
ですので、ここでパウロが言わんとしているのは、このイエス様 の, この肉体的な体とですね、キリストの体である教会は切っても切れないものであるということを言おうとしているのではないでしょうかね。
Look at verse 28 and 29 once again. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. But what's happening is the Corinthian churches were preoccupied with themselves only when they eat, when they ate. They didn't think about other people at all, the body of Christ, the other people in the church at all when they ate. So what happened there because of that? That's why many among you are weak and sick. The poor people, you know, they couldn't eat and they became sick. And they get weak, and some of them died because of that.
ですので、このふさわしくないままでっていうのは、この洗礼をまだ受けていない人、あるいは、クリスチャンになまだなっていない人のことを指して言ってるんではなくて、これ、コリントの教会の信者たちに対して言ってる言葉ですよ。クリスチャンたちに言ってる言葉ですよ。コリントの教会の人々は、自分のことばっかりしか考えてなかったので、自分自身をよく吟味して、自分の態度がどれだけ他の人たちに影響を与えているかをよく吟味しなさいよ、確かめなさいよっていうことを言ってるわけですね。
時々生産取るときですね、我々神と自分だけ、もうプライベートな時間、自分のことだけ考えて取ってしまってるっていうことないでしょうかね。礼拝来た時に神と自分だけ、他の人たちのこと全然考えてなくてすぐに帰ってしまっていたっていうことないでしょうか。ここで言ってるのは神と自分もちろんそうですが、他の人たちのことをちゃんと関係を確かめなさいよ。和解できてない部分ないですか。ちゃんとみんなと平和な関係維持してますか。皆さんのことに気を配って祈って礼拝生活、信仰生活送ってますか。そのことを吟味しなさいよ。横の関係でしょ、まあ、両方ですよ。神と自分もちろんそうです、だけじゃないですよっていうことですね。自分自身を吟味して主の体のことをわきまえて考えて取りなさいよ。のけ者だと思われている人たちがちゃんと他の人たちと同じように食事に預かれてるだろうかな。自分自身の内面をよくこう深く、吟味するわけですね。自分の人間関係はどうだろうかな。自分の人間関係ちゃんと他の外の人たちに向いているのかな。一人一人はがですね、自分自身をお互いにどういうふうに接しているのかな。愛と一致と平和を持って接しているのかなと考えなさいよ。もう一度自分自身の他の人たちとの人間関係をよく確かめなさいよ。この自分を吟味を行うことで、我々はふさわしい姿勢で聖餐に預かることができるんだということですね。聖餐というとなかなか言葉、聖なる食卓、ちょっと、ね、カトリックから来ていると、まあ、思うわけですけども、英語だと分かりやすいね。コミュニオン、コミュニオン、コミューンとユニオンですね。交わって一つとなる、ね、コミュニオン、交わって、死と交わって一つとなる、死の体、教会と皆と交わって一つと、みんな一つとなる、コミュニオンですよね。コミュニティどうですか。コミューンとユニティですよ。一緒に集まって一緒に生産とって一つとなるでしょ、一致する、そういう意味ですよね。ですから我々このキリストの体を共に食べるということを通して、我々キリストの体である教会のお互いのことをしっかり覚えて、その上で共に一つとなる、人も一つとなる、それを体験しましょうっていうのは聖餐の時ですよ。死の晩餐の時だっていうことですね。So the Corinthian church is preoccupied with themselves. So Paul tells them to look at themselves
examine themselves to see how their behavior is affecting other people. Making sure those who, the world sees as outcasts get to eat at the same time as others. So, looking inward to see what our relationship is to those outward. Each of us needs to examine, explore our relationship with other people by thinking about how we treat each other. Are we treating each other with unity, with love and peace, or not? So by doing this self-examination, we are able to take communion in a worthy manner. What is interesting, isn't it? The communion that comes from commune and union. By communing with God, communing with one another, union, we become one. Community, commune and unity. We commune with God, commune with one another, the body of Christ become one in unity. How beautiful is it? So by eating the body of Christ together, we are remembering the body of Christ and becoming one together, and becoming one with God together. That's communion. が生産であるということですね。一人で生産を取っててもあんまり意味ないですね。神と自分だけの理解、みんなで取る、みんなで一つとなる、これが意味があるんですね。 So eating Lord's Supper alone that doesn't mean anything, maybe, you know. Eating the communion together, sharing the meals together, that has a deep meaning, you know, coming out from that. では、最後の、ポイントですね。じゃあ誰が主の食卓に招かれているのかということですね。 Okay, the last thing I want you to, I want to consider together is who may be invited to the Lord's table、そうですね、もともとたどればですね、このカトリックの、教義ではですね、このカトリックの信者だけが聖餐に預かることができるんですね。しかも聖餐を司ることができるのは神父様だけです。教会員は許されてないです。神父様だけが神父様だけが、信者、カトリック信者に対して聖餐を授けることはできる。ですので未信者に対して聖餐を授けるっていうことはないわけですね。まあ、この基本的な教義が、まあ、たくさんの教会に、教義として受け入れられることになっていくわけですね。聖餐は、洗礼を受けた人たちだけが参加するにふさわしいものであるという、まあ、ことです。カトリックのことを批判しているわけではないですので、ご承知くださいね。ご縁がないように申し上げます。そこから来ているということを、分かっていただきたいだけです。ですのでこれは、この聖書の理解から来ているというよりも、ですね、このカトリック教会からこれ歴史的に、入ってきた、宣教師を通して、あるいは宣教師から学んだ、そこからこう伝わってきたっていう、まあ、そういう、こう歴史的な背景の方が大きいんではないかっていうふうに、思われますね。神父に代わって牧師が儀式を執り行うっていう形で、まあ、引き継がれてきたっていうことであると思います。Well, according to the Roman Catholic doctrine, only Catholic may take the communion. And because of that, no Catholic priest would serve communion to an unbeliever. And this basic tenet has been accepted by many churches. But I'm not criticizing the Catholic Church at all. I'm trying to explain that how we inherited what we are doing right now, historically. Okay?So please understand. So they view the communion is a practice that is reserved exclusively for those baptized and worthy of participation, right? But it seems like it it's you know it it studied by the and it seemed to be handed me down from the Roman Catholic Church, a pastor replacing the priest in the ritual. ただ考えたいのはですね、主の食卓っていうのは線を引っ張ってですね、人々を分けて、除外、するための、ものなのかっていうことですね。ごめんなさい。はい、そうですね。主の目的、主の生産の目的っていうのは、線を引っ張って人々を分けて、こうダメですよっていうふうにこう除外するためのものなのかっていうことを考えたいんですね。先ほど言った通りですね。まあ、カトリックからって言ったんですが、初代教会まで我々遡らなきゃいけないわけです。初代教会は一緒に食事をした後に愛参会みたいに食事をした後に引き継いで、その中で聖餐の時を行ってたんです。主の晩餐の時を行っていたわけですね。主の晩餐は食事の一部だったわけです。考えてみてくださいね。ではですよ、私たち食卓に並んでいる他のものは食べてもいいけれども、パンダメのイーストの入っていないパンとブドウジュースだけは飲んじゃダメですよっていうことなんでしょうかね。食事の前あるいは食事の後には一緒に礼拝したり、一緒に祈ったり、一緒に聖書の学びに参加したりしてもいいけれども、このパンとブドウジュースだけ飲んでいる時には参加しちゃダメですよということなんでしょうか。私自身もですね、この聖餐についてはもういろいろ考えた末で今日の説教があるわけですけれども、深く学べば謙虚にですね、深く学べば学ぶほどこの主の食卓がもっと開かれている、もっとオープンなものであるっていうふうにイエス様は意図されてたんではないのかなと思うようになってきました。以前はそうじゃなかったんですが、確かにですね、もともとイエス様が主の晩餐を共にした時には主の弟子たちしかいませんでした。で、パウロの手紙もコリントの未信者に対してではなく信者に対して書かれた手紙だったですよね。けれども我々はこの、まあ、コリントの教会でですけれども、あるいはこう主の教会で食事と主の晩餐に預かるために、この当時の教会全体が共に集まってた時に、未信者だけは同じ部屋にいることが許されなかった、あるいは傍観者としてだけ座っていたっていうことを信じるんでしょうかね。パウロはアガペと呼ばれていた食事会と聖餐の時にどういう姿勢であるべきかを議論したわけですけれども、その数章後になってこういうふうに言っています。第一コリントの14章23節、教会全体が一緒に集まり、皆が威厳で語っているところへ、教会へ来て間もない人が信者、教会に来て間もない人か信者でない人が入ってきたら、あなた方のことを気が変だとは思わないでしょうかっていうふうに言っています。明らかにですね、コリントの教会の人たちは信者でない人たちも共に自由に集いに一緒に参加していたっていうことがここからも分かりますね。逆に未信者に気を使ってですね、威厳するときは我々違うところでやりましょう、皆さんびっくりさせちゃう、未信者の人たちがびっくりしちゃうから、みんなが自由にここで一緒に礼拝できるように、そういうことをやめましょうっていうことを言ってるわけですね。Okay, so the purpose of the Lord's Supper is to draw people together in unity, not to draw lines that push people apart, right? The early churches had a meal together, then had a Lord's Supper together after that. The Lord's Supper was a part of the meal. Are we to say you may eat everything on the table?Except the unleavened bread? Are we to say, you may worship with us, you may pray with us, you may study the Bible together with us before the meal and after the meal, but not while we are eating this bread and drinking the cup? But the more I study about the communion, the more I began to realize and believe that Jesus intended the Lord's table to be inclusive.In fact, the original Lord's Supper was included only his disciples, right? And Paul's letter was not to the unbelievers, but to the believers.
Yet,
when Paul speaks about the whole church coming together to have a meal and participate in the Lord's Supper, are we to believe that no unbelievers were allowed to be in the room? Or that they had to sit on the sidelines? Just a few chapters after he discussed the proper conduct at the Agape meal and the Lord's Supper, he wrote, "So if the whole church comes together and everyone speaks in tongues and inquirers or unbelievers come in, will they not say that you are out of your mind?" So clearly the Corinthian church allowed unbelievers free access to their meetings. And they're saying, hey, be careful, be sensitive to the non-believers, because they may think that we're crazy speaking in tongues. So let's do that in a different place. So they are thinking about the unbelievers to worship together, commune together with them, right? 事実、教会の働きを考えてみるときに、信者にまだなってない人たちに、キリストの体である教会に来てもらって、その恵みを一緒に体験してもらおう。そういうことなんじゃなかったでしょうかね。私たちまだクリスチャンになってない人に、一緒に礼拝に参加してほしい。礼拝に来てほしいっていうふうに願って、それをもちろんご一緒に励ますわけですよね。あるいはまだ一緒に、まだクリスチャンになってない人たちにも一緒に祈りに参加してもらって、祈りの楽しさ、祈りの素晴らしさ、恵みを体験してほしいと願うわけですよね。あるいは、招いてですね、一緒にご飯食べ行かないって誘うわけですよね。どうしてですか。彼のこともっとよく知りたいし、自分たちのこともよくもっと知ってもらいたいし、交わりの恵みっていうものをもっと一緒に体験して味わってほしいっていうふうに願うからじゃないですかね。一緒にこの食事を共にするっていうこと以上に、こう魂と魂がこう深く結びついて嬉しいって感じるときはそうそうないんじゃないでしょうかね。信者の方にも一緒に主の食卓の席に預かってもらうことで、彼らの心がもっと主に対して開かれて、もっと主にある恵みをもっと深く体験したいっていう願いに火をつけるっていうことはないんでしょうか。ないんでしょうか。In fact, isn't the work of the church to bring unbelievers into the body of Christ and help them experience the blessings we have in this community, isn't it? We all allow and encourage not yet Christians to come and worship with us and pray with us, to study scripture with us. We invite them to have a meal with us together. Why?As a way of knowing them better, as a way of helping them to know us better, and experience a taste of fellowship, isn't it? What a better way to build a relationship and connect spiritual connection than having a meal together? We allow unbelievers and not yet Christians to participate in the Lord's table so that their hearts could be more open to the Lord.And kindle a desire for deeper participation in the God's fellowship, the reality of godly fellowship. Can we? イエス様はあらゆる人々を主の食卓へ歓迎されました。お金持ちも貧しい人たちも、善人も罪人たちも、主税人も娼婦たちも、イエス様彼らと一緒に飲み食いしたわけですね。イエス様あらゆる人たちを主の食卓に歓迎しました。ルカの13章の29節。そして人々は東から西から、また南から北から来て、神の国で宴会の席に着く、ね、イエス様言っておられます。救いっていうのは神の国の宴会である。人々が東から西から北から南から主の食卓で一緒に席に着くところなんですね。と美しいイメージだと思いますね。 So Jesus welcomed all kinds of people to his table. Poor or rich, good people, sinners, tax collectors, prostitutes, you name them, and they came to eat and drink with Jesus. And Jesus welcomed all sorts of people. Luke 13:29, Jesus says, people will come from east and west and north and south and will take their places at the feast in the kingdom of God. So salvation is feasting in the kingdom of God, where people will come from north and south and east and west to sit the table together. 我々もイエス様がなされたように同じ開かれたですね、オープンな受け入れる姿勢で人々を歓迎することはできないでしょうかね。聖餐に共に預かるっていう体験をイエス様にあるこの信仰にもっと深いところに導いていくための一つの手段として方法として見ることはできないんでしょうか。聖餐の時を歓迎の食卓の席っていうふうに見なすことはできないものでしょうか。私たち主の食卓を除外するための印としてではなくて、人々を招き入れるための印として見ることはできるでしょうか。 We also welcome people with the same openness and acceptance as Jesus did. Might we not see the experience of receiving communion together as a way of drawing people closer to faith in Jesus?Not the communion be understood as a welcoming table? Is it possible for us to see the Lord's table as a symbol of inclusion instead of a sign of exclusion? はい、お願いします。Let's bow and pray. 様、あなたの招きをありがとうございます。私たち救われていようが救われていまいが、本当に自分中心で自分のことばかり考え、自分のことばかり聞いて、自分の都合のいいことばかり考え、そして自分の都合のいい人たちとだけ会い、その言葉を聞くことだけ願い、そして自分と合わない人、自分と相性の合わない人、あるいは自分の都合に合わない人、自分とは違う人たちを除外し跳ねのけてしまう、そういう習性を持っています。イエス様、許してください。神様、キリストの体をわきまえて飲み食いしなさい、死の生産を取りなさいというふうにイエス様おっしゃられました。自分のことだけ考えて生産を取っていた、そういう時がたくさんありました。神様、許してください。もっともっと私たち心を開いて、他の方々のことを受け入れ、考え、思いの中で配慮して、そして生産に預かっていくことができる教会として成長していくことができるように、神様どうぞ助けてください。神様、あなたの招きをありがとうございます。まだイエス様を受け入れてない方々も、あなたがすでにこの救いのプロセスの中に招き入れてくださって、私たちのコミュニティの中で一つとなることを体験し、祈りの楽しさ、聖書を学ぶことの楽しさ、一緒に生きることの素晴らしさ、教会の恵みに少しずつ気づかせてくださり、目を開かせてくださっていることをありがとうございます。一人一人どうぞイエス様の救いに預かることができるように、あなたの招きにはいと答えることができるように、神様どうぞ一人一人導いてください。すでに救われた私たち、本当に、また救いのことを忘れ、乾いてしまって、また元通りの生き方に帰ってしまう、そういう傾向を持っています。神様、許してください。もう一度目を開かせてくださり、心に炎を、あなたの聖霊の火を燃え立たせてくださいますようにお願いいたします。 Hello, thank you so much for your invitation. No matter、whether we are believers or unbelievers, you invite us to your table, to your salvation. You want all of us to be saved, all of us to commune with you, because that's theBest thing for us to have a joy, a peace within our heart. Help us not to just be selfish, self-centered way of living, but think of others, to love others, to accept others as ourselves. to take communion today help us to think not only about ourselves but to think of other people to think and examine our relationship with others how we are loving other people as well
神様、この時間を感謝します感謝を持って信じます尊い救い主イエス・キリストのお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。